町の話題。本日は村岡地区のスズムシ愛好会が育てたスズムシの配布について、スズムシ愛好会の会長の吉田勉さんにお話を伺います。吉田会長、よろしくお願いします。
皆様こんにちは。藤沢市川名の吉田勉です。スズムシを飼育して20年、愛好会の会員になって12年になります。平成26年から村岡公民館のスズムシ愛好会の会長を拝命しています。現在村岡公民館のスズムシ愛好会の会員は12名です。この会員や市内の協力者の方々が自宅で飼育したスズムシを毎年7月下旬に藤沢市内各地市民センター公民館で市民を対象に無料配布をしています。また同じ時期に市内の保育園村岡ホームの24施設に飼育箱を貸与しています。
今回はこのスズムシの鳴き声とともに伺っていくんですけれども、まずスズムシ配布のこの活動、始めたきっかけや目的についても教えてください。
手元に残っている平成8年7月5日付の産経新聞で次のような内容が紹介されています。元藤沢市職員で村岡公民館の2代目館長の高松俊夫さんは、昭和41年に自宅で飼育していたスズムシを友人の方の協力を得て来館者に500匹を無料配布しました。これが評判となり、翌年には希望者が殺到し、4年後の昭和46年にはスズムシ愛好会が発足し、藤沢市の村岡公民館の事業の一つになり現在に至っています。今年で47年目の事業になります。スズムシ愛好会の開足には、スズムシの飼育を通じ会員相互の親睦を図るとともに、自然保護の普及促進を目的とするとあります。私はこれに子どもたちの情操教育も育めると考えています。
さあ、このスズムシとともに生活する良さであったり、また魅力についても教えてください。
まずは魅力からお話しします。真夏の夜から初秋にかけて、今バックに流れているようなリンリンと鳴く涼やかな音色が一番の魅力と思います。私たち人間では作り出せない音ですね。良さは生活の中で季節感を実感できることではないかと思います。桜が開花する前後から越冬したスズムシの卵を孵化させるために土壌に水やりを開始します。冬の間乾いた土壌に水やりするタイミングと水の量が上手に孵化させる最大のポイントです。そして5月下旬前後から孵化が始まり、専用の餌とともにナス、キュウリ、レタスなどを与えて本格的な飼育が始まります。孵化、つまり新たな命の誕生を確認できる感動ももう一つの魅力でしょうか。
本当ですね。この部屋に入った瞬間にリンリンという涼やかな音色、本当に美しいな、そしてこんな声を出せる虫たちって素敵だなと感じさせていただきました。さて、今回のスズムシの配布に向けて皆さんはたくさんのご準備をしてくださっているかと思います。どういった内容でしょうか、教えてください。
先ほど孵化の前に水やりのタイミングとその量が最大ポイントとお話ししました。この作業とともに餌を与えるタイミングが重要です。私たち人間と同じで、専用の餌もナスなどの野菜類も鮮度が重要です。この蒸し暑い時期ですので、 2,3 日もメンテナンスしないと腐敗やカビが発生します。6月7月の成長期には朝と夕方に餌を与える、こまめな維持管理が健康なスズムシを育て上手な鳴かせ方につながります。またスズムシの住まいに適度に水分を与えることと、清潔な住まいを心がける気遣いが必要になります。そして7月23日までに愛好会会員や市内協力者から 箱ごと集めたスズムシを7月24日に会員総出で配布のための作業を行います。今年は24日と25日に無料配布を行います。配布の準備は高さ10センチ程度のプラスチックの透明コップにナスの4ミリ程度の輪切りを1個入れ、ここに十数匹のスズムシを入れます。このスズムシをコップに入れる作業が難しく、毎回苦労を重ねています。優しく扱うためにカラスの羽などですくい取る方法が一般的です。最後は紙で蓋をして配布の準備が完了します。
それではまさに明日配布の準備をしていただいて、そして明日明後日でこちらの配布を行ってくださるということなんですね。さあ、例年スズムシと暮らしていると様々なエピソードがあるかと思います。今年のスズムシとのエピソードあれば教えてください。
皆さんも感じていると思いますが、今年の桜の開花が異常に早かったですね。ソメイヨシノの開花が例年よりも 2,3 週間早かったように思います。藤沢市の市の花の藤も同じく例年よりも開花が早かったですね。これに歩調を合わせるように今年のスズムシの孵化は5月上旬でした。例年よりも3週間から1ヶ月早く孵化しています。成長が前倒ししていますので、配布日はオスとメスが分かる状態になっている可能性があります。
そうなんですね。さあ、それではスズムシをもらいに来る市民の方々にはスズムシとともにどのような生活を送っていただきたいでしょうか。
もともとスズムシは自然界の生き物ですよね。これが家庭で毎日楽しめます。リンリンの音色を耳元で、そして隣の部屋でも楽しんでください。毎日の餌やり時には食欲が旺盛か不振か判断できます。旺盛な時期は2時間程度で餌がなくなります。規則正しい朝夕の餌やりは長く鳴き続けさせるポイントになります。子どもが餌やりを担当した場合、夏休みの自由研究のテーマにもなりますし、メリハリの効いた夏休み生活が送れます。
それでは改めてスズムシ配布の日程、そして場所についても教えてください。
配布する日程と場所は次の通りです。明日7月24日ですが、13時30分から調合市民センター、同じく湘南大場市民センター、同じ日の24日15時30分から睦合市民センター、鵠沼市民センターです。翌日の25日15時30分から村岡公民館で配布いたします。
それでは配布していただいたスズムシ、その後私たちはどのように育てていったらいいのでしょうか、教えてください。
飼育用の容器は虫かごまたは金魚の水槽容器を使います。住まいとなる土壌は園芸用の小粒の赤玉土が一番適しています。この土は全体が湿っている状態が快適環境になります。泊まり木としてバーベキュー用木炭または腐らない流木が必要になります。置く場所は家の中で太陽が当たらない涼しい箇所か、ベランダでは日よけを十分に心がけてください。餌はスズムシ専用の餌がありますが、金魚用のフレーク状のものも大変好物です。野菜類ではナス、レタス、キャベツ、キュウリが好物です。専用餌は半日単位でなくなる程度の量が適しています。なお、このような内容は当日の配布時にコピーした飼育法をお渡ししています。
それでは明日明後日のスズムシ配布では、こういった育て方のメモもいただけるということですね。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ PR とともにメッセージをお願いします。
2つのお願いです。その一つは、お子様の情操教育用としてぜひスズムシを飼育してみてください。 飼育期間は数ヶ月です。真夏の夜を涼やかな音色でお楽しみください。その2です。鈴虫愛好会では毎年愛好会に加入される方を募っています。ぜひ47年を超える村岡公民館の伝統事業にご理解ご協力くださいますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。町の話題、本日は村岡地区の鈴虫愛好会が育てた鈴虫の配布について、鈴虫愛好会会長の吉田勉さんにお話を伺いました。吉田会長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。